こんにちは。最後の一人でありますので、もう少しだけお付き合い願いたいと思います。自由民主党自民クラブ、引き続き本日2人目の正志、中村正志です。陸奥市議会第262回定例会にあたり一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、明快かつ具体的で前向きなご答弁をお願いいたします。今年も残すところわずかとなりました。この時期になると今年の重大ニュースであるとか、今年を表す感じが話題に上がります。そんな中、今月2日2024年の新語・流行語大賞が発表されました。年間大賞には、昭和から令和の時代にタイムスリップした主人公が、価値観の違いに戸惑いながらも奮闘する姿をコミカルに描いたテレビドラマ、不適切にも程があるを略した不定ほどが選ばれました。なんでと思っている人も多いのではないでしょうか。大谷選手の 50-50 でしょ。あるいは自民党を過半数割に追い込んだ一番の要因となった裏金問題、世間を騒がせた闇バイトのホワイト案件、過去に何度か選出されているオリンピック関連からの女子やり投げ北口選手の名言が残せなかった、馬術チームの初老ジャパンなどを抑えての対象がふてほどです。一体どの界隈で流行していたのでしょうか。3月定例会の一般質問においてふてほどについて熱く語ったこの私でさえも、あれ以来不定ほどというワードを一度も話したことはございません。流行語というからには大多数の人に受け入れられる言葉であるべきだと思います。今日の社会は共通の物語が生まれにくくなっていますが、誰もが知っている歌や話題等が所属の年代や趣味嗜好の界隈だけで流行し、その他の界隈には伝播しない。娯楽に限りませんが、多様な選択肢が十分だからなのでしょうか。あまりに細分化した現在では、共通の流行語が生まれにくいのではないでしょうか。そうであるならば、もう流行語大賞を選ぶ必要はないのかもしれません。それこそもうええでしょうということになります。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、私の今年の流行語は界隈です。今定例会では陸奥市議会綱引きクラブの話題がいろいろと出ておりますが、私からは特に申し上げることはございません。それでは質問に入ります。質問の第一は、一般廃棄物家庭ごみの集積所ごみステーションに関する諸課題についてであります。ごみステーションは地域住民が共同で利用するごみの集積場所で、正しく運営されることで地域の美観を保ち衛生状態を維持する重要な役割を果たしています。近年ごみステーションに関するトラブルが増加しております。現実にはごみの分別が守られない、曜日が守られない、不法投棄が発生するなど 多くの問題が生じております。加えてこれらのトラブルは時に住民間の対立を引き起こし、地域の調和を乱す要因ともなっております。地域全体で解決すべき課題であることは理解しておりますが、自治会や町内会の役割、市民との協力、行政の責任と対応についてお尋ねをいたします。1点目、一般廃棄物の処理における市と市民の役割について、その根拠となる法律や条例、この中で規定されている市や市民の役割と責務についてお尋ねします。2点目、ごみ集積場、ごみステーションの設置決定と管理について、ごみ集積場は何に基づき決定設置されるのか、この設置基準について、市内での設置箇所数及び設置運営の形態について、またごみ集積場の維持管理は誰の責任なのかお尋ねします。3点目は、ごみ集積場、ごみステーションでの諸課題、トラブルについて、具体的な3つの事例についてお尋ねします。1つ目は、自治会、町内会加入者と非加入者とのトラブルです。未加入者は、ごみステーションを使えない、使わせない。よくある話で、このような場合、未加入者は、ごみをどこに捨てればいいのか、未加入者であっても使用させなければならないのか、市としての見解をお尋ねいたします。2つ目は、不法投棄のトラブルです。ゴミステーションには時に捨てることのできないゴミ、不法投棄がされることがあります。例えばブラウン管テレビが不法投棄されたとすると、もちろん収集はされませんし、投棄した人は誰かもわからない。ずっとその場所に放置されることになります。このようなケースでは、どのように対応するのが正しいのでしょうか、お尋ねします。3つ目は、ゴミの分別不備についてです。燃えるゴミ、燃えないゴミが混在した分別不備のゴミ、燃えるゴミ用の袋に燃えないゴミを入れているもの、燃えないゴミ用の袋に燃えるゴミを入れているものなど、これらも収集されません。捨てた人が気づいて袋を入れ替えたり、分別し直してくれれば解決するのですが、このケースもずっと放置されることがよくあります。どのように対応するのが正しいのでしょうか、お尋ねいたします。質問の第2は、教育行政についてであります。その1点目は、英語教育の中域ギャップについてお尋ねをします。この議場におられる皆さんは、おそらく同じだと思いますが、ご自身が中学校1年生の初めの頃の英語の授業を思い出してください。レッスン1、あるいはユニット1に出てきた英文は、This is a pen とか This is an apple など簡単な B 動詞の英文、英単語だったと思います。どうでしょうか、間違いないですか。しかしながら、2021年に中学校で新学習指導要領が施行され、改訂された現代の英語の教科書のレッスン1では、B 動詞の英文はもちろんのこと、その否定文、疑問文、加えて一般動詞の肯定文、否定文、疑問文、また助動詞 can や疑問詞まで使われており、その英文の量は大幅に増加し、英単語も難しいものが多く使われています。我々の頃ですと、中学1年生の2学期の中頃までに学習する範囲が1学期の最初、レッスン1に詰め込まれています。 近年、日本の英語教育は大きく変わり、英語の学習開始が早期化されました。2011年、全国の小学校で5、6年生の年間35時間の外国語活動が始まり、2020年には小学校5、6年生の英語が教科となり、3、4年生が外国語活動を始めています。また、最近の全国的な傾向として、中学校で行われる1学期最初の英語の定期テスト、中間テスト、あるいは陸奥市内では1学期の中間テストがありませんので、期末テストということになりますが、その最初の定期テストの平均点が低くなっていることが報告されています。具体的に言うと、これまでは80点台が一番多く、続いて70点台、90点台となり、なだらかなカーブを描いていました。しかしながら、最近の傾向は、60点台が一番多く、加えて90点、80点台の上位層と、40点、30点台の苦手とする層にそれぞれ小さなピークがあるという、平均の分布としてはいびつな形になっています。これは、英語を苦手とする子どもたちが増加していると同時に、その中にあって、中学の最初の段階ですでに得意、不得意が存在していることを表しています。今年、2024年は、小学校で4年間英語を勉強してきた子どもたちが中学1年生となった年です。小学校では楽しく感じていた英語が中学校に進学して苦手になり嫌いになってしまう、そんな子どもたちが少なくありません。この英語教育の中1ギャップについて、教育委員会の現状認識とギャップの原因分析、要因はどのようなところにあるのか、また課題解決への取り組みについて合わせてお尋ねをします。教育行政の2点目は、不登校支援についてであります。本年10月31日に文部科学省が発表した令和5年度児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果によると、不登校の児童生徒の数は11年連続で増加し、約34万6千人になりました。これは前年度から約 16% 増え、過去最高の数値を記録しています。中学生は10年前の 2.2 倍に、小学生では10年前の5倍にそれぞれ増加しています。また、不登校の低年齢化も進んでいます。学校に復帰して元気に通学することは、子どもや保護者の切実な願いです。これほど多くの子どもたちが十分な学びを受けられていない現状は、子ども自身の将来にとって、またご家族の生活にとっても、社会の未来を担う人材育成の観点からも、看過できない重要課題であります。誰一人として取り残さないため、不登校支援は学校や自治体が最優先で取り組むべき喫緊の課題であると考えます。そこで、陸奥市の不登校の現況、その原因分析、不登校支援の取り組み、不登校から再登校へつながっているか、合わせてお尋ねをいたします。以上、壇上からの質問といたします。
市長、
中村議員のご質問にお答えいたします。まず、
一般廃棄物の集積所に関する諸課題についてのご質問の1点目、一般廃棄物の処理における市と市民の役割についてお答えいたします。まず市の役割といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条及びむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条において、廃棄物の適正な処理について努めることとされ、廃棄物の減量や家庭ごみの収集業務等を責務としております。また、市民の皆様の役割といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の4、並びにむつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条において、廃棄物の減量と適正な処理に関し、地方自治体の施策に協力することが定められております。次にご質問の2点目、ごみ集積所の指定と管理についてでありますが、ごみ集積所につきましては、市では家庭ごみ集積場所設置許可基準に基づき、町内会長等の代表者や集合住宅の管理者等から申請を受け許可しており、1収集場所あたりの使用戸数や適切な設置場所、利用住民による維持管理の実施等の基準を満たした場合に限り設置を許可しております。また、ごみ集積所の管理につきましては、ごみの集積所は町内会長や集合住宅の管理者等からの申請によって設置されておりますことから、これらは利用する皆様の責任によって維持管理していただいております。次にご質問の3点目、ごみ集積所での諸課題についてでありますが、まず町内会加入者と非加入者の問題については、町内会での費用負担や人的協力が必要である中で、負担や協力をしていない非加入者がごみ集積所を使用することは、適正な維持管理に協力している皆様からすれば納得できないといった感情も十分に理解するところであります。市ではごみ集積所の利用に関する相談については、集積所ごとにさまざまな事情があり、設置や維持管理には費用や人的協力が必要であることなどを説明し、適宜設置者と協議していただくよう助言をしております。次に、ごみ集積所への不法投棄や適正な方法で捨てられていないごみにつきましては、ごみを確認した収集運搬業者や連絡を受けて確認した市職員が、不適正の理由を明確にした啓発シールをそのごみに貼り付けるなど、排出した方が責任を持って廃棄していただくようお願いしております。ごみ集積所の管理者である町内会等の皆様のご協力により、適切な対応をいただいておりますが、それでも対応が難しい事案が発生した場合は、利用する地域の皆様とともに解決へ向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育長。
中村議員の教育行政についてのご質問の1点目、英語教育の中字ギャップについてお答えいたします。以前の中学校入学後最初の英語の試験問題は、アルファベットを正しく書く等の内容が中心であり、高得点者が多かったものの、現在は教科英語3年目の内容が出題され、必然的に平均点も低下いたしております。また中学校では高校入試等を見据え、標準化されたテストを各校で作成しており、小学校に比べ分布も広がる傾向にあります。したがって、これらをもって直ちに中学校1年生個々の習熟度に大きな差異があるとは考えておりません。しかしながら、中学校では学習する単語が増え、表現も複雑になることから、議員ご指摘のとおり、難しくなったと感じる生徒が増え、二極化等の課題が生じてくることも懸念されます。こうした課題に対応するため、現在、中学校区の小中学校教員で、情報交換や協議を行う機会を持つこと、英語学習に対する意欲の向上に向け、5名の外国語指導助手 ALT を 小学校を中心に配置すること、むつ市特別非常勤講師として小学校に英語専科教員を派遣することなど、導入期の教育環境の整備に努めております。他にも外国語学習の小中接続を見据えて、小学校 5,6 年生を対象にエンジョイイングリッシュという ALT と英語のみでゲーム等を楽しむ授業も実施いたしております。また市内児童生徒が使用している AI ドリルを授業や家庭学習において活用し、個別最適な学びへとつなげられるようにもいたしております。教育委員会といたしましては、むつ市内の児童生徒が今後も英語の勉強が好きだと思えるよう、一層授業の充実を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の2点目、不登校支援についてお答えいたします。令和5年度、当市の不登校の児童生徒数は小学校36人、中学校112人、計148人であり、前年度と比較すると小学校で12人、中学校で40人、合計で52人の増加となっております。市内小中学校においては、現に不登校の状態にある児童生徒への対応のほか、新たな不登校を生まない魅力ある学校づくりに一人一人に寄り添いながら取り組んでいるところであります。またむつ市教育相談室において、児童生徒とその保護者を対象にした教育相談や学校に馴染めない児童生徒に対する支援を充実させており、今年度は前年同期と比較し2倍以上の利用となっております。こうした取り組みにより再登校につながる事例も認められております。加えて今年度より学校や教育相談室に足が向かない児童生徒を対象にメタバースを活用した不登校支援を行っており、現在41名の児童生徒が登録し、メタバース上で授業等の教育支援を受けております。教育委員会といたしましても、今後も学校と連携しながら不登校の児童生徒を含め多様な学びの場を提供できるよう取り組みを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
はい、一般廃棄物の処理における市と市役所の役割についての市長答弁に補足をいたします。まずごみ集積所の数についてでございますけれども、むつ市全体では1672箇所ございまして、むつ地区は1167箇所、大畑地区は232箇所、川内地区には190箇所、脇野沢地区には83箇所ございます。そして携帯といたしましては、ゴミ小屋、そしてゴミのボックス、そして網がございます。そしてそのうちへかぶせる形の網でございますけれども、むつ地区に99箇所、川内地区に6箇所の105箇所ございます。そしてまた、トラブルについてでございますけれども、ゴミ集積所で寄せられるトラブルに関しましては、一番多いものは分別していないものがあるということと、粗大ごみなどの不適正な排出によるもの、またゴミ集積所が衛生的に管理されていないといったものが報告されております。以上でございます。
中村雅史議員。
それでは、答弁をお聞きいたしましたので、それによりまして、再質問の方をさせていただきます。まずゴミの方でありますけれども、設置については申請して設置を許可するということでありましたけれども、これ、設置されないようなケースというのは、どういうような場合があるんでしょうか。
市民生活部長。
まずお答えいたします。申請に、設置につきましてご相談いただいた段階でですね、その基準ということをまずご説明いたしまして、まあ、大体はですね、設置する小屋を建てるというところが主なものでございまして、特にその網とかですね、特に小屋を建てないで申請したいというところでは最近はございません。以上でございます。
中村雅史議員。
はい、そうしますと、不向きな場所なんかというのは特に特徴あるんでしょうか。ゴミステーションの設置場所として不向きな場所というのはどういうふうなところになりますでしょうか。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。最近の傾向といたしましては、アパート等の 集合住宅が多く見受けられまして、特にそういった場合はまず不向きではございませんし、その他は、そういった相談はございません。不向きと見受けられるものはございません。
中村雅史議
員。今アパートとか集合住宅の話が出ましたけど、市内ですと開発によって新しくある程度の住宅地ができるような場合があります。そういうふうな一定規模以上の、新しい住宅地とかマンションアパートを建設する場合に、このごみ集積所の設置義務とかというのはあるんでしょうか。
市民生活部長。
廃棄物に関する法律、いわゆる廃送法におきまして、土地管理者というのはその、排出するごみを管理する義務というものがございまして、ですのでそういった法律にのっとって皆さんは、設置していただいております。
中村雅史議員。
他の自治体とか他の地域であると、それこそ条例にそういうことをある程度規模以上のやつは必ずしてくださいよというふうな、条例があるところもあると思うんですけれども、今のお話ですと、むつ市の場合は今のところ原理原則に基づいて条例制定はされていないでやってくださいよというふうな認識で間違いないですか。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。市の責務であります収集運搬業務につきましては、現在その市におきましては適正に実施できておりますことから、今のところ条例を定めまして、市がごみ集積場を設置または管理するというところ、それまでは検討には至ってございません。
中村雅史議員。
そうしますと、例えば仏市に新しく引っ越してきた人が、転入届の際にゴミはどこに捨てればいいんでしょうかと聞かれたら、先ほどのような多分助言をしていると思うんですけども、なんかでも町内会とか任意だし入りたくない、あとどんな方法はありますか、なんていうふうな場合になったらどういうふうな助言をされますか。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。まず転入届をされた方に対しましては、市のごみ収集カレンダーを配布いたしまして、その仏市でのごみ収集ルール、排出のルールについてご説明申し上げておりまして、そしてまたどういった状況で管理されているかというところにつきましては、ご相談あれば、場所ですね、場所をお知らせしましたり、管理者についてお知らせいたしまして、なるべくですね、なるべくというか、そういった町内会に加入するですとか、そういった、小屋を管理するところでは、例えば班ですとか、グループで管理しているところがありますので、そういった情報をですね、提供するようにしております。
中村雅史議員。
はい、ただ、現実問題としては、加入者じゃない人 の、 トラブルといいますか、それこそ住民同士のちょっと嫌な感情になっちゃうような場面が見受けられております。そこでですね、会員と非会員が、ゴミステーションの使用を上手に行っている事例を、もし市役所の方で把握しておりましたら、その運用方法とかについてもお知らせください。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。基本的にゴミ設置しているグループ まあ、お金を出し合って維持管理されているところが主でありますけれども、まあ、町内一貫一単位ですか、そういったお金を集めておりますが、町内会に入っていない方でもそういった、管理している方々グループから声掛けをいただいて、そういった維持管理清掃に関する協力金ということで、徴収されているグループもあると伺っております。
中村雅史議員。
町内会とかには加入していなくても、そのコミュニケーションを使うために、別な形で協力してうまくやっているというお話だと思いました。はい、ありがとうございます。ですね、それとしてはちょっと、不法投棄の方にちょっと移りますけども、先ほどの話ですと、ゴミの分別不備でも、不当投棄でも、まずはそのダメですよというふうなシールを貼り付けるということだと思うんですが、貼り付けて、改善されればいいんですけれども、それがある程度期間を置いても改善されない、こういう場合はどうすればいいでしょう。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。議員お話ししたのとおり、まずは、不適正な排出あるいはルール違反につきましては、ごみの収集運搬業者の方で、委託業者の方で啓発シールを貼らせていただきまして、それが数日経っても改善されないという場合は、その町内会なりその管理する方で、撤去なり、分別してまたさらに排出していただくということもありますが、ただ粗大ごみですとか、なかなかその管理者で排出できないもの、対応できないものに関しましては、市の方に、情報をいただきますと、市で対応いたしておるのが現状でございます。
中村雅史議員。
市で対応していただくということなので、相談すればいいのかなというふうに今感じました。であとよくあるのが、ロードサイドのゴミステーション、これ市内何箇所かあるかと思うんですけども、そういうところには、ちょっと言い方は変ですけども、本来使用する人じゃない人が車で来て止めて捨てていくなんてことがよくあるようです。そのために、ゴミ小屋からゴミがあふれたり、ゴミボックスからあふれたりして、カラス等などの動物にいたずらされて散らかるなんていうこともありますけども、これどうなんでしょう。本来捨てる使用する場所ではないところを使用するのは、これは正しいことですか。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。そのロードサイドに、のごみステーションに配出される方というのは、自分のお住まいの地域ではなくて、そして通勤途上等によってその離れたところ、自宅から離れたところで捨てられる方が多いのかと考えておりまして、そういった方はやはりその方に周知するためには、そのごみステーションにその啓発活動、看板等を設置してですね、粘り強く周知を図っていくのが今のところできることかなと考えております。
中村雅史議員。
そうですよね。なんていうんでしょう、ある程度その市民のモラルに頼らなくちゃいけない部分が大きいのかと思うんですけども、それでも、ね、そうじゃないケースもありまして、ご存知だと思いますけど、他の自治体の方では例えば使わせてもらえない人が、設置しているところを訴えてなんていうふうな事例も出ているようでございます。それこそ住民を分断するような形で、確かこの場合は手させてもらえない人が勝訴したというふうなふうに覚えておりますけども、そんなことをしてどうしようね、ご近所さんの付き合いが悪くなるというのは、これはちょっと避けなくちゃいけないことだと思ってます。でましてやその自治会員とか、町内会員じゃなくても、その人たちも同じ地域に住む住民で、ご近所さんなわけです。そうなると簡単に 引っ越すこともできませんし、まあ、何年にも長年にわたって付き合っていかなくちゃいけないご近所さんなんだというふうに思います。で、まあ、今の話を聞いてて、まあ、ある程度はその使用者、それこそ我々、住民サイドの責任でということのように受け止めてますけども、まあ、住民サイドの話だからといって市が何もできないというのはちょっとなんか不十分じゃないかなというふうな思いもいたしますし、もっと言えば、ゴミ集めるのは市の責務ですから、そういうところも含めてきちんとしてもらうのが適切だというふうに思ってますけども、再度このような問題を解決するために自治体としての役割、あるいは、市としてこういうことをやりますということをお聞きしたいと思います。
市長。
はい。まあ、ゴミ集積所の利用に関しましては、ゴミの捨て方についてのルールを守る、これが大前提でありますけれども、同時にですね、町内全、地域全体で協力することが求められておりますので、町内会、非加入者等に対しましては、引き続きゴミの捨て方やゴミ集積所の利用について、啓発活動に取り組んでいきたいというふうに思います。で、市の責務でございますけれども、中村議員からご質問いただいたとおりですね、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして、収集を市の方でさせていただく責務を負っております。市民の皆様にはですね、基本的には地域全体で協力する心を持ってほしいなというふうに思いますけれども、それでも私はいいですという方に関しましては、市といたしましては、クリーンセンター下北、こちらの個人搬入も認めておりますので、ぜひそちらを使ってほしいと思いますし、皆さんでやるから近くに捨てられる、個人の方は個人の責務で運ぶこともできるようにしておりますので、そういったアナウンスもしながらですね、基本的には皆さん個人それぞれの考えがありますけれども、地域共同のごみ集積所に持っていった方が安価ですし、近いと、そういうふうにご理解いただいてですね、個人の自由はですね、自由という言葉は結構残酷だなと思ってまして、自由にすればするほどですね、自分の負担が増えるということもありますので、地域で全体で協力する、そういった心を持ってですね、ゴミの捨て方についてもルールを守る、これを徹底してまいりたいと存じます。
中村雅史議員、
ぜひそういうふうなお話を粘り強く発信していただきたいなというふうに思います。それでは次、教育行政の英語教育の知識ギャップについてお尋ねしていきたいと思いますが、要因はいろいろあるんだろうなというふうに思います。私を思うにちょっと3つくらい考えましたけれども、まずは小学校の英語は、すみません、なんか教育委員会の方にこんなことを偉そうに言うとあれですけど、ちょっと聞いていただきたいなと思いますが、小学校の英語は話す聞くを主軸にしておりまして、音声が中心で、俗に言う文法よりも、まずは形で慣れるというようなものだというふうに思っています。で、それが中学校の英語になると、読む書くが中心になって、それこそ文法事項を体系的に学ぶ。加えて、もう中学校では、前回の改定から、小学校の教科書に出てきた単語や表現方法というのはもうすでに習得しているだろうという前提で多分始められているというのがまず一つの理由なんじゃないかなというふうに思っております。で、二つ目としては、小学校での英語指導に、学校や、教師ごとにちょっとまだバラつきがあるんではないか。小学校では多くの場合、担任の先生が英語を教えるため、専門的な英語の知識や指導スキルにある程度のまだ差があるのではないかなというふうに感じております。専任の英語の先生がいない場合、指導内容とかその方法が一貫してないこともまだあるんじゃないかなというふうに思っております。なので、そういうこともあって、生徒間の英語力にちょっと差が生まれている要因になっているんじゃないかと。 で3つ目として、近年の英会話や英語塾ブームが影響していて、中学校に入る段階で経験者とそうでない人の間に差があるんだろう。まあ、私たち、まあ、親世代にしてみればあまりそういうふうな経験はなかったと思うんですが、今の小学生はかなりの割合で英会話経験者が多いのかなというふうに感じています。例えばこれがスポーツだとするならば、経験者とそうでない人の差は、まあ、ある程度素直に認めることができるんでしょうけれども、この中1の英語ではその経験者とそうでない人というふうな考え方も少し欠けているんじゃないかなというふうに思います。まあ、これを認めることから始めて、まあ、それこそ、ね、初心者が経験者に追いつくにはそれなりの長期戦になることも覚悟して、そこら辺を手当てしていかなくちゃいけないかなというふうに思っております。まあ、これをもとにですね、小学校のうちにやっておくべきこと、中学校へ行く前にやっておかなくちゃいけないこと、中学校でやるべきこと、まあ、それぞれあるかと思うんですが、そのあたりについてご所見をお願いいたします。
教育省、3点ご指摘をいただきましたが、私どもそうしたことに関しては大きな懸念を持っておりまして、そうしたことがあるかないか、そしてあるのであればどのように解消していくべきか、そこには常に考えをいたしております。まず1点目の、小学校では会話活動が中心であって、で中学校になれば読む書く聞く話す、特に読むと書くが入ってきて、かなり子どもたちも大変なのかなってお話もありました。実は5、6年生ですでに読む書くに関しては触れることになっておりますので、それに関しては前倒しをしてしっかりなされておりますので、私どもとすればそうした5、6年の学習内容を的確に履修習得させることにこれからも注力していきたいと考えております。そして2点目の、小学校の授業の、まあ必ずしも均一ではないのではないのかというご指摘ですけれども、まあ、これに関してはもちろん、教職を専門とする大学で学んだときに英語指導について学習していない先生方もたくさんおいでになります。途中から教科となりましたので、そしてそうした差が生じないように、先ほど申し上げましたように小中学校で共通の話し合いの場を設けて、中学校の英語の先生、5、6年生の英語を担当している先生、そこで情報を共有したり、あるいは技能をお互いに伝え合ったり、そのようにしてそうした差異がないように、これもまた努めております。そして3点目の、まあ、塾であったり英会話であったり、こうしたものの経験がやはり大きな影響あるのではないのかということに関してですけれども、それに関してもなしとは考えておりません。しかしながら私どもは公教育に携わっておりますので、よしんば塾に行っていようがいまいが、英会話を含めてですが、どんな状況であっても子どもたちがしっかりと授業についていける、そして授業で目的としているものが身につく、そのような授業を構築しておりますので、これからもそうした姿勢を堅持して子どもたちの力を等しく高めてまいりたい、そのように考えております。そして小学校中学校そして小中の間でというようなご質問ですので、簡単にお話をしたいと思います。小学校ではコミュニケーションを図る素地や基礎となる資質能力を育成することになっておりまして、これに関しては先ほど申し上げたように中学校の先生方の支援もいただきながら、あるいは私どもが議会の議決をいただいて学校に配置しておりますむつ市特別非常勤講師英語専科の方のお力も借りながら、そうしたことをしっかりと定着させたいと考えております。そして中学校ではコミュニケーション能力の基礎を養うことになっておりますので、より具体化した能力が必要となります。そして先ほど申し上げた4技能、これがしっかりと身につくように、ペーパーテストだけではなくていろいろな活動を通して子どもたちを育てているところでありますし、こうした活動は他の地区に比べて下北では一生懸命やられていると認識しておりますので、それをさらに支援してまいりたいと思います。そして小中の間ですけれども、これに関しては非常に勉強となる事例を私どももこう把握しておりまして、中学校の側から小学校卒業する子どもたちに、中学校ではこういう英語の授業をするのでこれをしっかり覚えてきてね、 そんなような形で資料を配布して、そしてそれを入学したときに確認をして、そして私もレディネスと呼んでおりますが、授業にしっかりと参加する力があらかじめあるかどうか、それを全員揃えて、その上で授業をする、そのような取り組みもなされておりますので、こうした情報をすべての小中学校に再度強く発信をして、共通の課題であると思いますが、新しい教科で子どもたちが最初からつまずくことがないように、十二分に対応してまいりたいと考えております。
中村雅史議員。
はい、ありがとうございます。まあ、ほぼ、私が思ってたような内容だったので、まあ、ぜひそれをしていただきたいと思いますし、まあ、もし一つ付け加えるとするのであれば、中学校行く前までに、文法事項の理解をする準備をしておいてもらいたい、ね、英語の文章の構造とか仕組みにもうちょっと触れておいてもらいたいなというのがありますので、ぜひそのあたりも、取り組んでほしいなと思います。中学校1年生が英語学習の最も重要な時期であるというふうに思っておりますので、そのあたりを念頭に入れて、今おっしゃられたような対策の方をぜひとも前に進めていっていただきたいと思います。では次に不登校支援についてであります。まあ、やはり全国の状況と同様、むつ市も同様だということであります。まあ、子どもたちが不登校に陥る背景は、まあ、子ども一人一人それぞれ違う理由があるんだろうと思います。ではこれについても、まあ、全国的な調査と分析が進められておりまして、その中で文科省から委託を受けた子どもの発達科学研究所が今年3月に、学校と教員、児童生徒、保護者ではその認識に差があるということを発表されています。まあ、いじめ被害や、まあ、教師とちょっと合わないといった点について、まあ、それこそ教員と児童生徒の間で認識の差が割と大きくて、教師側では特に、まあ、それが不登校につながると捉えていないというふうな一方で、児童生徒側ははっきりとそういうふうなことが不登校につながるというふうに捉えているというふうな分析がされております。まあ、この中で、学校がすべきことを明確にした点で今回の調査は意義が大きいというふうな報告もされています。要は不登校の最大の要因が学校や家庭ではなくて本人にあるというふうな印象がこれまでちょっと強かったのではないかなというふうに感じております。それを不登校の要因は本人にもあるのでしょうけれども、そうでないものも大きいんだという意味で、子ども一人一人の声をもっと聞かなくてはいけないというふうな意味なんだろうなというふうに感じています。そこで、相談体制が大事になると思っていくんですが、現在むつ市で行っております相談体制について再度お聞きしたいと。
教育省。
お答え申し上げます。本市の相談体制ですけれども、市の教育相談室、ここは通室を受け付けておりますので、保護者そして児童生徒の相談に答える、あるいは来て実際に学んだり活動する場を提供する、そのようなことをいたしております。そして先ほど申し上げたように、我々は本当に大きな課題と捉えておりますが、不登校の児童生徒数が増加してしまいました。しかしその反面、明るい兆しもありまして、今申し上げた教育相談室からチャレンジ登校と申しておりますが、先生がついていったりして自分が行くべき学校に一緒に行って、そして一定の時間を過ごす、そうしたことがこれまでなかなか数も多くはなかったのですけれども、今年度すでに11月までの間に21回を数えていて、非常に数が増えております。そうしたことに関しては、それがすぐに 毎日学校に行って全授業教室でということには結びつかないとは考えておりますが、子どもたちの大きな成長であり、それを見守る体制を我々としてはしっかり取っていかなければならないと考えております。そしてご質問の前に背景としておっしゃったことに関して簡単にこう所見を述べさせていただきたいと思います。先生が言ったことと子どもが受け止めたことに関して差があるのではないのかなということかと思いますが、非常に重く受け止めなければならないと思います。学校の中で教職員自身が最大の教育環境です。その人間の言動が子どもたちに与える影響、これをしっかり我々は考えて振る舞っていかなければならないので、そうしたことに関しては非常に大きな指導をいただいたと思いますので、学校ともともそれをしっかりこれからも高めてまいりたいと考えております。そして一方、新聞紙上等でも発表されておりまして、私も実はびっくりしたんですが、調査の結果、学校に行かない理由の一番、やる気が出ないということも一方でありました。でこれに関しては問題があるのならば解決をすれば登校に結びつきます。しかしそうでなければ、やはり学校ないし教育ないし、あるいは学級集団ないし、いろんなものに価値をより付加して、子どもたちが家で自由にしているよりは学校の方が楽しい、そんなふうなこともやはり我々は同様に取り組んでいかなければならないなとも考えておりますので、打足ではありますが申し添えさせていただきたいと思います。
中村雅史議員。
はい、今調査結果で、やる気が出ないというふうな項目出ましたけど、多分、それもそうなんでしょうけど、多分選択肢に、適当なものがないか、ついついそう選んでしまうというふうな面もあるかと思います。私はそう思います。今チャレンジ登校というお話が出ました。それこそ、学校の教室までは行けなくてもということだと思います。そうしますと、その不登校の子どもたちを支援する、その今のチャレンジ登校もそうだと思うんですが、学校教室以外の受け皿というのは、例えば今、学校は行ったけど教室入れない、保健室でやるとかで勉強するとか、そういうふうなのもあるかと思うんですが、今現在受け皿としては具体的にはどういうふうなものがあるんでしょうか。
教育省。
簡略に申し上げれば、別室登校という言葉があります。教室で皆が一斉に授業を受けている、そうした場所とは違う場所で教員がついて、で子どもと面談をしたり、あるいは授業をしたり、そのような形で子どもの気持ちが足が学校に向いたときにしっかりと支えて、学校に対して意義をしっかり見出してもらえるように、そのような対応をそれぞれの学校でしていただいております。その状況に関しましては、今保健室というお話もありましたが、保健室が使われている例もありますが、原則保健室ではないところが望ましいと私どもも考えておりますので、それぞれの学校の状況に応じてそうした別室が用意をされております。これに関しては子どもが来れなくて行ったときにいる場所がない、そのようなことは決してありませんので、ご安心いただきたいと存じます。
中村雅史議
員。時間も迫ってきましたので、ちょっと端折りまして、2023年3月に、文部科学省が発表した、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、いわゆるその心プランというのがありますけれども、簡単で構いませんので、この目的とか目標とか、その内容についてお知らせください。
教育長。
心プランというプランがありまして、そして学びの多様化学校の設置等が提言をされております。不登校特任校というふうに呼んでいる方もいらっしゃいますけれども、そうした子どもたちに通常の教育課程によらない教育をすることができる、そのような制度があります。で、私どもとしてもそうしたものに関して学ばなければなりませんので、他の自治体が設置している学びの多様化学校の視察をすでに行っており、それに向けて情報収集を進めており、研究を進めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。また、加えて、市内の各学校で、校内支援センターというものを立ち上げて、そして不登校の子どもたちにチームとして、学級担任学年だけではなくて、そのような事例が普通に行われておりますので、そうした特別な事例の情報も収集しながら、今現在やっているものをしっかりと支援をして、子どもたちの 支援に間接的に我々も力を尽くしたいと考えているところです。
中村雅史議員。
今、の中で学びの多様化学校というふうなちょっと興味深いフレーズが出てきました。それについては現在調査研究しているということですので、そうですね、もうそう遠くない将来にぜひむつにもそういうのがあればいいなというふうに思いますので、そちらの方はもうどしどし調査研究を進めていっていただきたいなというふうに思います。学校は、まとめに入りますけれども学校は学力の習得だけが目的ではなく、将来社会的に自立していくために人間関係を構築すること等を学べる重要な教育機関であり、子どもにとって一番近い学びの場だというふうに思います。学校に戻ることがベストではないというふうな子どもさんもいるかとは思いますが、今の学校は教員免許を持った教員がいて、財政支援により環境も整えられているというふうに思います。教育の担保がきちんとされているのが学校なんだろうなというふうに思っております。まずは学校で学ぶチャンスを子どもたちが失わないように、学校教育関係者が努めることが児童生徒の社会自立のためには重要だというふうに考えます。その上で、不登校の子どもたちに心の通った手厚い支援の方を行ってほしいなというふうに思います。これは要望でありますけれども、切実な願いでもあります。それでは最後にこの言葉で一般質問を終わらせていただきたいと思います。本年12月14日で任期満了により勇退されます斉藤代表監査委員におかれましては、長年にわたり行政の最前線で市民の福祉向上のためにご尽力されましたことに対し、最大限の敬意と感謝を申し上げます。今後とも次のステージでのご活躍をご期待申し上げます。ありがとうございました。これで一般質問を終わります。